恵みをいただく御言葉は、詩詩記の6章25節から32節までです。詩詩記6章25節から32節、はじめに25節から27節までをお読みいたします。その夜、主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛7歳の第2のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシュラ像を切り倒せ。その砦の頂上にあなたの神主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二のお牛を取り、切り倒したアシュラ像の木で全焼の生贄を捧げよう。そこでギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず、夜それを行った。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの皆が褒めたたえられますように、我らはこの朝、この冷たい雨が降るさなかにおいて、あなたの宮に集い、あなたを敬い、あなたに礼拝を捧げるためにここに集っております。どうか一人一人、あなたの御前におけるその志を、あなたが豊かにそれを顧みてくださいますように、祝福してください。今語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。この命そのものを今朝も豊かにいただかせてくださいますように、あなたの支配が今この時この場所、我ら一人一人に、またインターネットのこの回線に及びますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。この場所によってギデオンが出てきます。ギデオンは、初めはとても、弱々しい、志を持っておりました。ギデオンというととても強い、そういうイメージがありますけれども、最初は弱かったんです。主から、証明を受けるこの場面に、この6章の、前半の場面においても、主の御使いが、ギデオンのところに現れるんですけども、その時ギデオンは、このミディアン人を恐れて逃げ隠れして、この酒舟の中で小麦を打っておりました。何か食料が少しでもあるとミディアン人がすぐに奪い取っていってしまうから、でそれで、彼は隠れて食べ物の、その小麦を打ってもみ殻を取り除いていたんですね。ギデオンは、先ほどの冒頭でお見せしましたように、彼はマナセ族の中で最も小さい分断の中 でしかも彼は父の家の中で最も若いものでした。その彼に向かって御使いは、主の使いが、この12節ですね、主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。アーメン。ここでは、口語訳では大勇士よ、大きな大いなる勇士よ、それに声をかけられるんです。逃げ隠れして、隠れて食べ物を、小麦を打っていた、その場面の中において、しかも、ギデオン一番若いもの、一番、そのマナセの分断で弱い部族のな分断の中にいる、しかも逃げ隠れして小麦を打っているところに御使いが現れて、大勇士よ、主があなたと一緒におられるんですね。大勇士よ、なんで逃げ隠れして弱々しい清なギデオンが、そう大勇士になれるのか、ギデオンはそう言われても、ああしよう、 ね、師匠がもし私たちと一緒にいるんだったらなんでこのようなことが起こるんですか、なんでミディア人があんなに好き放題するんですかって、そういうふうに言うんですけど、でもミスカイはそんな彼の言葉には一切答えないで、この14節で、ね、あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか、ね、でまあ、それに対してギデオンが、ね、私はどうやってそんな救うことができるでしょうか、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若い、ね、それに対しても、ね、主の使いは一切ですね、そういう弱気発言、またそういったことに対しては答えない、唯一答えられたのが、ね、どうして私が行くことができるのか、それに対して主の使いが3回目に言われたことは、この16節で、私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう、アーメン。で、根拠はそれは主が一緒にいるということです。で、この御使いの最初のギデオンに対する声かけ、この12節によっては、ね、勇士を、大勇士を、主があなたと一緒におられる、主があなたと一緒におられる、ね、これが大勇士になるコツです。いかに、ね、弱気で逃げ隠れしていようとも主が一緒におられるということ、これが大勇士になることのコツであり、また、ね、2回目に主が仰せられたのは、ね、14節ですね、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、ね、あなたのその力で、ね、ギデオンの力、それは行くことしかできないかもしれません、ね、その手に剣を持たせても、ね、うまくやったかどうかそれは分かりません。でもこの14節の後半では、私があなたを使わすのではないか、ね、主が使わせてくださる、主が共におられる、これが、ね、イスラエルを悪しき者の手から、ね、神の民を 悪い者の神の敵から救う、その根拠は主が使わされること、主が共におられることです。皆さんの状況、皆さんの心の弱さ、ね、体の弱さ一切関係ないんです。主が使わされるならば使わされることができるし、またその手でイスラエル神のためを救うことができるんです。主が使わす、主が共におられる、これが大勇士のコツであり、また神の民を、ね、悪しき者の手から救うためのその根拠です。この日本という国、確かに、ね、偶像礼拝がもう長々とはびこっており、またもう政治の中においても本当に若者たちが希望を持てないような戦争に突き進んでいくかのような本当に情けない状況になっている、そしてクリスチャンも本当に少ない、このような、ね、状況、もう悪魔サタンが偶像が好き放題やってるような、そういう状況の中においても、皆さんというね、たとえどんなに小さい、どんなに少ない、どんなに弱い、弱気であるとしても、主が使わされるならば、また主が共におられるならば、ね、このギデオンのような弱々しい、また部族的にも人、その血筋的にも最も弱々しいとしても、主が言われるのは大勇士よという言葉です。でそれでギデオンは、ね、それに答えるんですけども、主がまず真っ先にこのギデオンに命じられたミッション、それは偶像を、ね、破壊しなさいということです。それまでイスラエルの中において偶像礼拝がずっとはびこってきておりました。で、この日本のという国、もう何百年、いや何千年という単位でずっと偶像礼拝がはびこってきている。で、そのイスラエルに対して、ね、イスラエルが真っ先にするべきこと、その、ね、イスラエルが主の救いによって覆されること、ね、敵のこのミディアン人の好き放題が覆える、その取っかかりとなるのが、まあ、先に偶像を、このギデオの家の偶像を、ね、それを破壊するところからですね。それまで古い、ね、技、今まで生きてきた邪悪な行い、それらをまず、ね、それを取り除くところから始めなくてはならないんです。 で、偶像があったまま、あるいは悪い習慣、死に忌み嫌われるたしなみを持ったまんま、その救いが始められるということはないんです。まずは主に忌み嫌われるそのたしなみ習慣、それを取り除くところから救いが始まり、また清めが始まるわけです。ですからまず自分の中から偶像、汚いものを取り除く、また悪しき習慣、そういった癖、行動パターン、思考パターンをまず取り除くところからなんですね。でそれで主が真っ先にこのギデオンに命じられた最初のミッション、それはこのバール像、アシュラ像、バールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシュラ像を切り倒せ、というところからです。でそれでまた牛を、取って、それを、生贄として、エホバに対する生贄として捧げなさい、それが一番最初に与えられたミッションです。ギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて主が言われた通りにしました。ただし彼は、父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず夜それを行った。アーメン。初めは恐れ恐れやりました。人目を恐れましたけれども、彼は少なくとも主の言葉通りに実践しました。昼に行い、夜に行い、そういったことは一切主は言っておられません。ただ主が言われたことは、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばの柱像を切り倒せというところです。まず真っ先にこのイスラエルが救われるために、神のための救いがもたらされるために、真っ先には、偶像、それまで神を神として拝まないその行動パターン、思考パターンを、それを取り除くところからまず救いが始められるんです。
これ取り除くってみんなどんな意味か分かりますか？皆さん、 誰かが拝んでる、それをどうやって私たちが取り除くんですか？私たち自身の祈りでそのものを取り除くんですよ。打ち砕くんですよ。焼き払うんですよ。だから彼女の座りを知っていて、なかなか救いに至らない人たちに、皆さん自身が福音を述べ伝える前にしなければならないことは、彼らが今一生懸命拝んでいるもの、それをお祈りの中でそれを取り除くんですよ。打ち砕くんですよ。焼き石洗うんです。でその後、その人の魂をすごく愛して、滅びゆき者がイエス様に立ち返り、命に組み込まれたものになりますようにって祈りをしっかりして、そしてその祈りの杯が満たされて、満たされた時も心に確信がもう溢れますから、その時初めて福音を述べ伝えるんです。その前までは福音は述べ伝えずに、皆さんの立ち振る舞いがクリスチャンとして立派であること、あ、やっぱ素晴らしいということが彼らから見てわかるように、クリスチャンとしてのその歩み方を、しっかりした歩み方を世の光地の章としてちゃんと見せて、そしてこう立ち振る舞い方で主の皆を褒めたたえて、そして3番目が彼らのために祈り祈りまた祈り、そして満たされた時に口から自然に出てきますから、自然に出てきた言葉で彼らに御言葉を伝える、イエス様を伝える、これが順番なんですね。心急いで早く言わなきゃと思って、本当に見えないところに置いて、その空上座りしているところを、それを私たちは打ち砕くこともまだ取り除くこともなく、立ち振る舞いはめちゃくちゃで、そしてただイエス様を信じてくださいということは、かえって反発してしまいますので、それは絶対方法としてやめていいと思います。
ですから全て主の導きに従って行くことが大事なんです。で、主の導きなしに、ね、そこら辺の神社に行って、ね、偶像の祭壇を焼き払う、ね、これむしろ逆効果なんですね。主の導きに従っているというところです。ギデオンは、ね、私があなたと共にいるということと、また、ね、私が、ね、言うところを、ね、それを実行しなさい、それに従ったから、だから、ね、一つ一つの順序立て、主が、ね、与えられたそのご計画、このギデオンに対して大勇士よという、ね、その言葉、それがどんどん成就していきます。最初のギデオンはとても、ね、弱気でした。主の見つかりに対してもう言い訳をしたり、また、ね、あなたが主からのものかどうか、ね、どうか生贄を捧げさせてください、ね、どうか、贈り物を、ね、持ってきますから、ね、そのように言って、でそれでその主の見つかりがその捧げられた、ね、食べ物を、ね、炎を天からの火を下して焼き尽くして、でそれでギデオンがもうようやく本当に主の見つかりだと実感して、ああもう私はダメだ、死んでしまう、ね、そう言っても恐れることはありませんね、怖がるな、ね、安心しなさい、あなたは死なない、そのようにギデオンのその弱気、また弱さで覆われてしまった人生思考パターン、行動パターンを一つ一つ、ね、取り扱われて、そして彼にできることを、ね、その一つ一つを導きを与えていかれます。主はいきなりですね、無理なんだよ吹きかけられたりすることはありません。できないことを、ね、また耐えられない試練に合わせるようなことを主はなさらないお方です。でそれで、ね、ギデオンはそれに、ね、その言葉聞いて、ね、まず父が持ってるバールの才能を取り壊しなさい、もうこの神の民イスラエルの中において堂々とこのバール神殿が、ね、家の中にあって、もう父の家マナセ部族の中で最も小さい分断であるにもかかわらず、その小さい分断の中にもこのバールの神殿があり、その中でアシェラが祀られている、ね、まずその父の家、自分の家の中から偶像取り除きなさいというところから始めました。でギデオンは主の言葉に恐る恐るながらでも従順しました、従いました。で、主の言葉を少しも、ね、取り除いたりしませんでした、ね、ちょっと父の家のこの偶像をいきなり、ね、切り倒すの、ね、これいかに主から言われたといえどもちょっと、怖いから、ね、その辺にあるお地蔵さんをそれを切り倒して、でそれでシランプルしておけばいいやとか、そういうことではないんですね。また彼自身のその好き勝手によって、ね、何か突っ走る行動によって、ね、何か父の家のものをあれこれ破壊するということではないんです。主が言われた通りに彼は、ね、このバールの祭壇を壊し、アシュラ像を切り倒して、でそれでその、ね、砦の頂上で主のために石を積んで祭壇を築いて、牛を生贄として主に捧げたんです。夜に行いました。いや、それで結構なんです。主の言われた通りにしたこと、これが大事なんですね。良くないのは主に言われていなかったことをしたり、あるいは、ね、主が言われたのに、ね、別のことをしたり、ね、これ良くないことです。良いことは主に言われた通りのことを行うこと、その時の志がいかに、ね、弱々しくても恐れていても構わないんです。とにかく主が言われたこと、それを一つ守り行うこと、この少しずつの従順服従を一歩一歩積み重ねていくと大勇士が、ね、出来上がるんです。皆さんも同じです。でそれで28節以降を読みします。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には第2のお牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて尋ね回り、ヨアシュの子ギデオンがこれをしたのだと言った。ついで町の人々はヨアシュに言った。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシラ像も切り倒したのだ。ね、 ここで早速ギデオンのピンチが訪れます。ギデオンがやったということを、これ町の人々が調べたところ、ね、もうそれが明るみに出されてしまいました。でそれでしかも、ね、殺しなさいと、その父をヨアシに町の人々が言います。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシュラ像も切り倒したのだ、ね、もうここまでの、ね、バールやアシュラに対する忠誠を、その忠誠を主に向けていれば、もうどんなに祝福されていたかわからないですけど、しかしあいにく、ね、この町の人々はバールや、ね、アシュラの祭壇が切り倒されたということに、それで、ね、イワシのところに行って、ね、このギデオンを引っ張り出して、ね、殺してしまいなさいと言います。最初の危機です、ね、ギデオンはこの時恐れたかもしれませんけれども、この時ですね、このバールとアシェラのこの偶像が切り倒されて破壊された時、変化が起きているんです。もうすでにその時点でギデオンの従順による変化が父親の心に起き、そして霊的な空気がこの時この町の中で変わるんです、ね、ギデオンのほんの少しの従順です。主はこのギデオンを守られますって、ギデオンがもうみすみす主の御言葉に従順したから、ね、と言ってみすみすこの時殺されることはないんです。なぜ、ギデオンは大勇士と言われたからです。まだ大勇士としての行動をしていません。ギデオンには未来があるんです。この時殺されるべきものではないんです。主が定められたこと、それが、ね、皆さんの人生に立てられたご計画、それがまだ成就しないうちは、皆さんが、ね、何かによって滅ぼされたりということは、ね、それはありえないんです。邪悪なもの、ね、偶像礼拝者、ね、そういったものによって、もし皆さんが主の働き人として、主のために主が立てられたご計画に従って歩んでいるならば、主が皆さんを守られるんです。まずこのギデオンの父親から志の変化が現れました。31節、するとイワシは自分に向かって立っているすべてのものに言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから自分で争えばよいのだ。こうしてその日、ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で争えばよいという意味である。アメン。この時このエルバールという名前、ね、ギデオンに対する新しい名前が付与されました、ね、すなわちバールは自分で争えばよい、ね、要するにバールは自分で自分の面倒を見な、ね、そういうことですね。バールが、ね、このマナセの分断の最も弱い部族の最も、ね、若い者ギデオンが、ね、一人 した行動、ね、まあ、10人のしもべたちと一緒にした、そのギデオンのたった一人の志、それをこのバールという神は防ぐことができなかった。でしかも、ね、バールの祭壇も取り壊されてしまった。その上に主に対する生贄が捧げられていた。であるならば、ね、バールがそういう侮辱を受けたんだったら、バールが、ね、ギデオンと争えばよいではないか、ね、父は言うんですね。この時このイスラエルの中において最も、ね、弱い、この分断の最も若いギデオンから偶像、それまで彼らが大切に拝んできたバールは全くもって無力だった、ね、いとも簡単にこんなに切り倒されたではないか、ね、もうバールのために、ね、バールの祭壇が崩された、壊された、焼かれた、ね、それだったら一体今まで拝んできたバールは何だったんだ、ね、バールの祭壇が壊されたんだから、その壊したギデオンを殺せ、ね、これがいかにトンチンカンであるのかって気づき出したんです、イスラエルの人々が、ね、そしてこのギデオンの名前はこの時、ね、エルバールと呼ばれるようになりました。バールは自分で争えばよいって、ね、その呼び名がギデオンに与えられて、そして、ね、ギデオンの ことエルバールと人々が呼ぶたびに、ね、バールは自分で争えばよいんだって、ね、このギデオンの噂がエルバールという名前がイスラエルに広まるにつれて、ね、もう自分がそれまで拝んできた偶像がどんなに弱々しいものか、ね、そしてイスラエルの神主がいかに強いお方か、主に忠誠を果たすならば、ね、この主に忠誠を果たすギデオンがこれからのちどのように力を得てどのように守られていくか、ね、それを人々が見れば見るほど、あ、バールは全くもって力がないんだ、むしろエホバなる主こそが力があるお方なんだということが、ね、どんどんどんどん増え広がっていったことでしょう。主に対する少しの従順、これが肝心です。はじめそれを人々はよろしく思わないかもしれません。で、今までずっと天性によっては、アメリカ大統領、ね、もう候補だった時、ね、トランプ候補者だった時、もうずっとトランプ候補者のために、ね、祈ってきましたね。なぜなら彼には少しの従順があるから、ね、それは人々からすれば、ね、叩かれる内容かもしれません、ね、彼は差別主義者だとか、ね、そういうふうに叩かれる、ものかもしれませんけれども、ね、同性愛は、ね、に反対する、また妊娠中絶に反対する、ね、この少しの中旬従順、これを、ね、彼が見せていたから、だから、ね、天性は、あ、ヒラリーはなってはならない、むしろトランプの方がなるべきだ、そういうふうに、ね、祈ってきたところ、本当にもう大統領選は大逆転で、もう人々があっと驚くような形でトランプ候補者が、ね、選出されました。少しの従順、また偶像礼拝、ね、それはびこっていたことを、それを、ね、ある日突然、ね、それを、ね、やめさせる、これ主の志があるならばそれは可能なんです、ね、トランプ候補者が大統領になったこと、これ主の志があったからなんですね。まだ主の憐れみが注がれておりました。皆さんも同じです。主に対する志が少しあるならば主は皆さんを用いられます。このイスラエルの中で最も弱い、ね、最も、まあ、若いこのギデオンを主が選ばれたこと、それは主に対するちょっとした志があるものであるならば、主はその人を用いてイスラエルの中に、神の民の中にリバイバルを起こし救いをもたらしてくださる、ね、これからギデオンはこのミディアン人の、ね、13万以上もの大軍と相対して、ね、彼イスラエルを勝利に導かなくてはなりません。初めは弱くても、でも主に対する一歩一歩の少しずつの従順によって、主の力によって、主が共にいますことによって、イスラエルは、神の民は救われるんです。この日本という国にもおいても同じです、ね、いかにもうそれまで 何千年単位というその伝統を持った偶像礼拝や、また本当に暗闇の中に生きているような希望が持てないこの時代の中においても、皆さんが主に対して少しの従順忠誠、それを働かせるならば、実際行うならば、少しのチェンジが起き、そしてその少しのチェンジがだんだん大きなチェンジになっていく、そして救いがもたらされていきます。どうかこの時代の中において、このギデオンのように主に豊かに用いられていきますように、いかに弱くても、いかに小さくても、いかに若くても、またいかに肩書きがないとしても、それでも主に対する少しの従順で、皆さんはそうなることが可能です。どうかそのように豊かに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちはあなたにあって望みがあります。私たちにあっては絶望しかないように見えるとしても、それでもあなたにあっては私たちは大勇士となることができることを感謝いたします。志が弱くても、また今までいかに踏みにじられて虐げられてきた人生であっても、またいかに逃げ隠れしながら自分の生活を細々としているものであったとしても、それでも主よ、あなたが現れてくださり、そして少し少しの従順服従、それを行うギデオンのそのたしなみ、その志、それを主よ、あなたはすでに見抜いておられて、ギデオンに声をかけられて大勇士よと 声をかけてくださった主よ、あなたが今私たちをご覧になり、私たちの心の内の傷ついた道のあるかないかを見て、私たちを常しえの道へと導いてください。そして私たちをもこの暗闇の時代の中において光の子として用いてください。そしてこの日本という国をあなたが憐れんでください。どうかこれから祈られる一人一人のその心の内に、日本をまた世界を取りなし祈るその心の内に、本当に深いうめきとまた同情心を持ってそれを行い、そしてあなたがその取りなし祈りに聞いてください。私たちはどんなに小さいなり、どんなにつまらないもののように見えても、それでもあなたにあっては王族のような祭司とされたもの、聖なる国民とされたものです。私たち自身、本当に自分がいかなるものであるのかを、それをしっかりと見据えつつ、このあなたの働きに歩んでいくことができますように、主よどうぞ導いてください。今日あなたがこの恵みの御言葉を与えてくださったことに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この悪い時代において、主よ、私たち一人一人もギデオのようにあなたの御心にかなったものとして、主よ、弱々しいけどあなたの皆を褒めたたえるもの、恐れ敬うものとして歩むことができますように、イエス様、私たちを祝福してください。そしてギデオに与えられた300人の勇士のように、私たち一人一人がイエス・キリストの皆に仕えるもの、そしてギデオンの剣となることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。思慮深さを私たちに与えてください。そして思慮深くあなたに仕えることができますように祝福してください。主イエス・キリストの御名と地上と命と栄光とを、この時代において松明のように掲げる私たち一人一人でありますように、角笛のように吹き鳴らして、そして世を起こすことができる私たち一人一人となられますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。あなたが私たちを整えてください。そして私たちをギデオンのように励ましてください。大きな勇士よと、主よ、私たち一人一人が本当に主にあって、その力ある御言葉によって私たちが呼ばれた時に、その仰せられた言葉のゆえに私たちが強く惜しくなられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちにこの時代に打ち勝つ勝ち得て余りある勇士となりますように、私たちをこの御言葉で励まし祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。